注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのはミレス映画館。
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の吉泉智彦です。
どうも、南です。
なんかね、前回が2人で、はい、結構ね、間が空いてしまった。
そうですね、まあちょっと自分的にも結構忙しかったのもあるんですけど、
なんか結構精神的に辛い時期を迎えていた。
ああ、そうですね、いろいろとありましたね。
この前聞いたんだけど、なんかでもね、いろいろ見たんさ、ターミネーター2見てさ、今もまだやってるよね。
やってますね。
そんで、あ、劇場公開以来のスクリーンだなぁなんつって見たらさ、2020年とかにも映画館で見てた。
午前10時の映画祭で、1と2を2週続けてやったんですよね。
そう、だからなんか、あんま、新鮮、その記憶が残ってるせいか、興奮しなかったんだよね。面白いは面白いんだけど。
俺もその際に見て、ターミネーターシリーズは全部劇場で見たって言えるようになったんで。
お
ぉ。覚えてますね。なんか、またやるんだっていう感じのイメージしかなくて。
もうそのね、自分の映画の感想を見るまで見たことをすっかり忘れてたことにまたショック受けてね。
ちなみにターミネーター2はあれですよね。その午前10時の映画祭の前に、あれですよね。3D でもう一回やってるんですよね。それもこの10年以内にやってるはずですよ。
3D はまあ見ないからいいんだけど。まあ、ショック受けてね。で、デッドプール&ウルバリンを見て、結構、またマルチバースだから、すごい好きじゃなかったんだけど、まあでもね、面白い要素もいっぱいあってさ、あ、これでももうちょっと、見返さないとダメだなって、X メンとの一作目と、ローガンとデッドプール2の DVD 借りてきたんだ。で、X メンをもう劇場公開以来で見たらね、まあ、ウルヴァリンが若いね。
若いですね。まあ、不老不死と言ってますけど、結構年取ってなってい
うイメージ。そうそうそう。まあ、ローガンになっちゃうからね。あまりの若さにびっくりして、で、地下格闘技やってんだよね。
そうですね。地下格闘技やってましたね。なんか。
そう。まあ、X メンの一作目はものすごい面白かった印象があるんだけど、改めて見てまた面白かった。
でも、当時俺、衣装があんま好きじゃなくて。
衣装が気に入らなかった。
いや、やっぱりその前に俺らの中では、カプコン VS マーベルみたいな格闘ゲームから入ってたんで。
ほう。
ウルヴァリンはやっぱ黄色いタイツのあのイメージしかなかったんで。
おお、じゃあ、デッドプール&ウルヴァリンで、VS ウルヴァリンで。
ようやく、なんか、あの瞬間涙出そうなりましたもん。
ははー。
便利かぶったんだと思って。
そっかそっか。プロフェッサー X とかむちゃくちゃ若いもんね。マグニートもそうだけど。
そうですね。あの時ですらおじいちゃんだと思ってたのに、さらに年を取ったっていうのが。
なんかもう、歩きそうな雰囲気だもんね。
そうですね。なんか、でも、結局、デッドプール&ウルヴァリンは2回ぐらい泣きそうになりましたし、5回ぐらいなんか驚いて声が出そうになったっていうのが、公開初日に見るってやっぱこういうことだよなと思って、そういう驚き。
ちっちゃいウルヴァリンが面白かった。
ちっちゃいウルヴァリンもそうですし、あと、あれですよ、スーパーマン俳優の人が、何でしたっけ、ウルヴァリンとして出てくるシーンがあったじゃないですか、幻の企画として。
あ、そう。
ああいうのとかもいいですし。
ええー、まあそういうのはね、俺はもうよくわからない。
あ、でも、あとブレイドが出てきた時には
声
出します
ね。ブレイド出てたね。そう、
ウェブリー・スナイプスが
ウェブリー・スナイプス。
年を取ったせいか、さらに鈴木雅之に見えるっていう。
ああ。
今、ラッツ&スター、ラッツ&スターの中にいたらきっと間違うぐらい似てるんですよ、なんか。
あ、そう。
続きまして、
ね、ブレイドいたなみたいな。ブレイドってでもね、全体的に画面が暗くてあんまなんか見てて楽しくなかったんだよね。
あ、でも2作目はあれ、デルトロの監督じゃないですか。
うん、そう思って見たんだけど。
あ、
まあ、改めて見たら面白いのかな。で、デッドプール2をね、映画館劇場公開以来で見返したら、DVD だったんだけど、なんか合成がなんかね、えらいなんか不自然に見えて、まあ、DVD のせいなのかな。
俺、ブルーレイ持ってますけど、そんな違和感はなかったと思うんですけど。うん、
映画館で見たときあんま感じなかったんだけど。
ですね。あ、でも、幸運のキャラクターが車を避けるシーンとかはちょっとそれっぽく見せてたのかなっていう、いくらなんかこれは嘘でしょみたいな感じで見せてたっていうイメージはありましたけれど。
そう、それでね、見ててすっげえ面白かったんだ。で、自分の感想をね、映画 .com に書いてあるのを読んだら、その時どうも眠くてあんまり集中できてなかったみたいで、感想が芳しくなかった。
結構でも、なんか、デッドプール&ウルバリンで、またちょっとブレイドの話になりますけど、ブレイドが言ってることがちょっとおかしくて、
うん、
なんでしたっけ、パニッシャーはもう5回ぐらいなんか他のやつでやられてるけれど、俺は一人だっていう話をしてるんですけれど。
ああ、パニッシャーも面白いからな。
でもパニッシャーやった俳優って4人しかいないんですよね。
あ、そうなんだ。
あれって、あと一人誰っていうのと、
うん、
あともう一つあったのがあれですね。俺は、ブレードはまだ誰もやってないって言うんですけれど、テレビシリーズがあったはずなんですよね。
ああ、映画に限って言ってんじゃないの？
ですかね。なんか、一応テレビの関係のキャラクターも出てきたと思ったんですけどね。
まあ、マーベルは、テレビも映画もごっちゃだもんね。
そうですね。
ドラマも。そう。
でも完全に泣かされたのはやっぱエンディングのシーンのなんかもう、メイキングとかが、過去の一作目のメイキングとか流すじゃないですか。
ああ、そうだね。
なんか、20年間本当に見てきた、20年以上見てきた自分としてのいいお土産っていうか。うん、
まあ俺は熱心なファンではないけれども、大体は見てるという。
一応ほぼ20世紀フォックスのX-Men シリーズはブルーレイで買い直したっていうのもあるんで、
なんか
そんぐらい好きになった作品だったなっていう。
そっか。まあそれでね、ローガンはね結局見切れなくてレンタル期間が終わって返しちゃった。
あらら。
そうでもね、X-Men 一作目とデッドプール2がまあむちゃくちゃ面白かったわ。
ああ。X メンに関してはでも2作目があれなんですよね。ようやくなんか、はい、X メンのそういう、どういう風に作ったらいいかっていう感じが、発揮できた作品に思えてて。
そうか。もう。
で、それでこの、
いや、
2は結構よくできてたと思いますよ、続編の中では。
はい。おいでね。で、それ、はい、はい、どうぞ。
はい、3に期待したら3がちょっとひどいことになってたんで。
あー。
ええ、
でね、ツイスターズ見たらすごい面白かったんだ。
ああ、いいですね、ツイスターズも。
そう。で、ツイスターズって別にこの単体だと思ったら、ツイスターの続編だって言うから、もうすっかりツイスターのことなんか忘れててさ。
そうですね。
ヤン・デ・ボン監督の、ヤン・デ・ボン監督がスピード撮った後にツイスター撮って、スピードでこう、ヤン・デ・ボン株がバーンってぶち上がったじゃん。それで見に行ったら、なんかちょっと、まあ、つまんないわけじゃないけど、スピードみたいな感じと違うな、みたいな。
もともとあれ、ゴジラ作るはずだったんですよね。
あ、そうなん。
で、ゴジラの監督だったんですけれど、エミリトンザして、それなんです、あれ、災害物を作るっていう話のアイデアをそこに生かしたっていう話がツイスターなんです。
ほいでね、ツイスターも DVD 借りてきてみたんだ。そしたらね、やっぱまあまあだった。
一応あの機械の名前がずあの続いてたりっていうぐらいの続編なんですよね。
うん、
そこまで
機械がもうポンコツでね。まあ、今回のツイスターズの機械もさ、なんか偉そうに言ってる割に簡単に吹き飛ばされるしさ。
なんでしょう、YouTuber の方がまだガッツがあるっていうか。
うん。
最終的にはそっちの方が良かったっていう話ですからね、なんか。
はい。まあそういうわけでね、見た映画の予習復習みたいなことをしてたんですよ。
自分も昨日、あれ、ラストマイルを見たんですよ。
あ、ラストマイル、まあ面白かったね。
面白かったんですけれど、俺考えてみると6年間あの家電の配送やってましたし、
はいはいはい、
あの 3、4ヶ月バイトで郵便配達もやってたんで、なんか自分の経験もさらに面白くなったな、なる映画だったなと思って。
これね、ヤマト便の、仕分けのバイトしたことあるから、あれって思ったよ。あんな綺麗な倉庫じゃないんだけど。
俺も派遣で一回行きましたね、佐川急便の。で、ちょっとトイレ貸してくださいって言って、トイレ行ったら、あれでしたね。トラックで事故を起こして、損害を負った人の妻から、妻の遺書が貼ってあって、
うわ、
なんかこういうことがあるから気をつけようみたいなことが書いてあって、こんなもんトイレに貼るんだと思って。
危険な職場だね。
すごいおっかない思いしたことありますけれど。
そう、ラストマイルの脚本の野木亜紀子さんが多分ね、今日本で一番、のシナリオの名手じゃないかと思っているのですよ。犬王って見た？
犬王は見てないですね。
実は俺もなんだ。
野木亜紀子さんってあれ罪の声とかやってませんでしたっけ？
罪の声もやってて、アイアムアヒーローもやって、まあ俺がびっくりしたのカラオケ行こうのあまりの面白さで、で、あと見てないのが俺物語と図書館戦争の1、2作目。
図書館戦争は結構緩いですけど、うん、そこそこ面白いですよ。
うん、8本中4本しか見てないけど、でもどれも全部面白いから、まあ全部見なきゃなーなんて思って。なので、皆さんも、まあね、テレビドラマもね、アンナチュラルとかやってるから、そのうち、朝の連ドラとか、大河とか、絶対するでしょうね。
そうですね。それまで、そこまで行きそうな感じがしますね。
いや、もう、うまいもん。腕がすごい。
あれ？
で、今回は、原作なしでやってて、なんかミステリーとしても、サスペンスとしても、なんか、まあ、面白かったな。素晴らしかったよ。なんか社会性とかもあるし、
ね、説教臭くない 社会性っていうか見やすいっていうか、
う、
ね、う
ん、
本当でも思い出しますもん、20円アップどうのこうのっていう件とかあったじゃないですか。
ねえ、まあ、たった20円って思ってたけどね。
いやでもうちら家電の配送やってる時に冷蔵庫の2階上げとか、うん、電気屋は金を取るんですけどこっちに回ってこないのとか思い出しましたし、なんか、郵便配達の時も、お客が出なくて、来るまで、なんか、ずっと預かっていなくちゃいけないとか、
うん。
ああいうのなんか、思い出しながら見ましたね。
ねえ、なんか、こんなさ、すごく、まあ、なんか、なんでだろうね。今、興行成績1位じゃ、こんないい映画が。なんて言うとなんかちょっとおかしな話なんだけど、普通大したことないやつが1位じゃん。
そうですね。いや、でも、前評判高かったですからね、やっぱり。
あ、そう。
やっぱり、いや、アンナチュラルとやっぱり、いや、アンナチュラルとそのドラマシリーズの評判がやっぱり良かったんで、
ほほ、
共通した世界ですよっていう売りは、なんか今回すごい上手い売り方したなと思って。
そう、ドラマ何も見てなくてもね、なんか豪華な脇役が出てるくらいの扱いだから、全然置いてきぼりになんないんだよ。
もう、あれに関してはほぼほぼエンディングの米津玄師ユニバースなんですけれど。
へぇー。なるほど。
まあ、でも、
南くんドラマ見てたん？
ドラマはでもアンナチュラル本当に1話見たのと、ミューをちょっと見てたぐらいで。
ああ、俺はね、録画してあるんだけど、未だに見てない。
あ、今、どのプラットフォームでも見やすい作品なんで、全部。だあのすぐに見ようと思えば見れる作品ですけれど。そう
そう、まあ見なきゃなって思って。借りてる DVD が終わったら見なきゃ。
アンナチュラルは本当評判良かったですもんね、なんか。
はい。ほいでね、今週公開の、先週の金曜日から公開の、アシッドっていうフランスのパニック映画が、まあつまんなかったよ。
あれは俺ワンアイデアだと思って、見なくていいかなと、本当に。
うん、絶対見ない方がいいよ。もうなんかね、つまらなすぎてね、言いたいことが山ほどあるから、語るには楽しいかもしれないけど、本当に、つまらないので、お金と時間が無駄なので、皆さん、気をつけてください。
気になってるのは、神の筆っていう作品が今ちょっと気になってて。
神の筆、なんだっけ？
あれです。昭和特撮の映画で、ヤマタノオロチみたいなのを、ピアノ線とかで、やってて。
はい。
そういう怪獣映画の、なんか巨匠みたいな人が作った映画、今、イオン西でやってて。
あ、もうやってんだ。あれ、来週からかと思ってた。
YouTube で予告見てたら、なんかそういう特撮がすごく見たくなって。あれです。ここ最近そのせいで、はい、ネバーエンディングストーリーとか見たぐらいなんか、昔の特撮を見ようと思って。
神の筆、怪獣たちのいる島。ただ、評判がむちゃくちゃ悪い。
今の特撮とかに慣れてると厳しいのかなっていう気もしますけれど。
まあ、話が面白ければ大丈夫だと思うけど、多分、お話とか構成が、あんまり良くないんじゃないかな。
ああ、可能性。もう、なんかそういう作品を巨大スクリーンで見るっていうのもなかなかこの先、ないような気もするし。やっと見とこうかなっていうのが。
今ね、ざーっと感想見てるとね、不評の嵐。
あ、そんな不評の嵐ですか。
そうだね。ちょっと俺も見なきゃいけないと思ってたんだけど、ためらわれるレベルの。
ああ。あとはアニメの山田直子監督の君の色っていう。
ああ、それは見ようと思ってたよ。
あれ、軽音の人ですから、なんかすごい楽しみでして。
ええ
ー。今月頭はちょっとそれを期待してたんですけどね、なんか。
はあ。じゃあまあ、それはさておき、今日のね、本題はモンキーマンです。は
い、モンキーマン。
モンキーマンもね、あんま評判が良くないからどうしようかなって、ちょっとね、見るか見ないか迷ってるうちに2週目になって、今週見れない時間だったら、もうまあいいかなって思ってたんだけど、ちょうどいい時間だったので、昨日見て、したら、ものすごい面白かった。
予告編で流れてたのを見たんですけれど、最初に。そこになんか、ジョンウィックのスタジオって書いてあって、あれ、アクションシーンしか見せてなかったんで、なんか、ジョンウィックみたいなのを期待してみんな見に行って、そういう評価なのかなっていう気はしたんですよね。どちらかというと、制作のジョーダン・ピールの強みの方が強くねえか、この映画って思いながら、見てます。
まあ、ストーリーはね、すごい極めてシンプルで、自分のお母さんが、なんかこう、虐殺みたいな目に、村人全員皆殺しみたいな。で、そこの仕切ってた警察署長を、なんかこう、に復讐するっていう、そのために、そういう VIP とか、上級国民が集う、飲み屋みたいなところのスタッフに入るっていう、地下格闘技のやってる、猿のお面被ってる人がそうなってくるんだよね。
俺、あれでも本当気づかなかったんですけれど、一応その主人公の人が監督らしいんですけれど。
あ、そうなの？
あれです。ええ。しかもあの人はあれですよ。スラムドッグミリオネアの主人公の人ですよ。
クイズでお金をゲットしてた人。
ええー。
何にもわかんないわ。もう顔が思い出せない。
あと、何でしたっけ、そのつながりで出てるんだ、なのかなと思ったのが、 チャッピーっていう映画あったじゃないですか。
はいはいはい。
あれのあれですよ、チャッピー作った博士ですよ、この人。
あ、そう。
確か。
デブパテル。
ええ。
デブパテル。
デブパテル、そう、確かその人だったと思います。
おー、デブパテルさん。
で、あれですよね、その監督のつながりで多分あの、プロレスの興行主がシャトール・コプリーなんですよね。
おー。
あの、第九地区の。
あ、そうなん、あの、司会してた人。
司会してた人。
まあ、モンキーマン、監督、制作、原案、脚本、出演、全部、これを全部やってるデブ・パテルさん。
そうです、そうです。だから、なんか、スラムドッグ・ミリオネアのあの子がこうなったのかと思って。
そうだね。地下格闘家になってた。
でも別に、モンキーマンとしては別にあれ、稼いでないっていうか、別に、負ける方のやつで金を得てるっていうような、
まあ、八百長で、その割にさ、
ね、
なんかさ、主催者にさ、お前はこうだみたいな、ギャラをねぎられたりしてさ、なんかあんまよく意味わかんなかったよね。
まあでも、なるべく上に行くために金が必要だみたいな、ハングリーさを見せてるっていうの感じなのかなっていう感じで見てましたけど。
まああのさ、まあちょいちょい、あの変なところもあって、おおむねものすごい面白いんだけど、後の方でさ、格闘技でさ、その、チャンピオンのコブラみたいなマスクの人をさ、サイドキック一撃で KO するじゃん。
そうですね、始まってすぐに。
そう、そしたら客がものすごいポカーンとすごいしらけるんだよね。でもさ、今や、格闘技とか、普通に見てたら、秒殺 KO なんて、一番湧く場面じゃん。
でも、あれはお金かけてるっていうのが。
まあ、
一瞬でも。
わかんないけど、でも一番、その、しらけるのは、塩試合だよ。
まあ、そうですね。
だから、ええー、みたいな。
まあ、その次の戦いが結構、こう、それを、苦戦まではいかなかったですけれど、やっぱり見せてくれるんだっていう。もう
アンドレ対前田みたいな試合になる。
いや、あれはやっぱ面白かったですよ、対策
も。そうだね。でもさ、もともとさ、なんかね、感想いろいろその後見てたら、あの寺で、もう、一回、その警官の暗殺に失敗して、大怪我して、寺でかくまわれて、そこでサンドバッグ叩いたり、ちょっと修行みたいなことして、あれだけで強くなるのはおかしいみたいなことをすごい書いてる人がいて、でもともと強いじゃんね。
まあ強かったですし、なんでしょうね。最初に言ってた猿の神を雇わせたみたいな感じに見えたっていうか。
だって、地下格闘技に出てるだけで普通に強いし、そもそもね、警察署長があんなに強い方がちょっとおかしい。
まあ、いろんなところを乗り越えてきたの人なの。
あんなメタボのおじさんなんて、弱い、そんな強くない、スタミナが絶対ないに決まってるし。
なんかでも、寺院で助けてもらったシーンは、なんか割と俺の中でブラインドフューリーとか思い出しましたけど、なんか。あれも、あれじゃないですか、目見えなくなって、ちょっとしたこと、何年間か修行して、殺人になるっていう感じだったんで、俺はちょっとそこはあんま違和感なく見れましたけれど。
だから、あるとしたら、そういう精神面のなんか、メンタルの、スキルアップだよね。
で、あの所長にどんだけ部下がいたのかと思ったら、そんないないんですよね。なんか、最後、何でしたっけ、ホテルの中で戦うシーンで、どんだけ出てくるんだろうと思ったら、あれ割とすぐいなくなったぞと思っちゃって。仲間助けに来たっていうのもありましたけれど、なんか、 あの、仲間と一緒になんか、あの、次の部屋で、あの、待機してるのかと思ったら、まあ、あの、所長しかいなかったっていうのがなんか、拍子抜け、うん。
ねえ、まあ、あとね、インドってさ、あの、最初に所長を襲った後、
ええ、
あの、バイクで逃げるじゃん。バイクじゃないやん。三輪、ミゼットみたいなやつで。
ええ。
あそこでものすごい警官がさ、わーってさ、退去して、ヘリまで出てさ、追い込むけど、そんな統率力ないよね。
ないと思います。でも、俺好きなのは、あの、トゥクトゥクみたいなやつに、なんかニトロみたいなやつなんで、あの、カーブするたびにちょっと浮くっていうのがやっぱ良くて。
ターボを使えとかっつってね。
制御ができてないっていうところがすごいいいなっていう。なんで無駄にこんなことするんだろうっていう感じの、あの、パワーアップの仕方が良くて。
うん。
まあ、それで結局、あの、事故るんですけれど。
そう。
でも、アクション、なんか予告でここ10年最高のアクションみたいなこと書いてあったんですけれど、うん、いや、そういうことではないなっていう感じの映画でした。
でも、格闘アクションはものすごい良かったよ。
でもなんか俺の中でザ・レイドの一作目を見たときはちょっと超えなかったかなっていう。
まあそりゃそうだね。レイドはね、シラと世に知らしめるほどのね、すごい画期的な作品だったからね。でもレイドからもう10年ぐらい経ってるから、
そうですね。
その間何も出てないから、今暫定10年ぶりじゃないかな。
まあそれぐらいか。なんかいる。ザ・極道でしたら多分2015年ぐらいって考えると、そうですね。やっぱ10年近く経ってんのか。
うん。
うん。で、あと、これは俺がちょっと期待をしすぎたっていうところがあるんですけれど。
はい。
あの、憎たらしいやつの死に様がなんかスカッとしないっていうか。
ほう。
あの、まず、その、あの、ホテルの、あの、オーナーの女の人の、まず、死に方も。じゃないですし、
あの人そんなに憎くなかったけどな。
あ、いやでもあれじゃないですか、ヒロインみたいな人一応いじめてたじゃないですか。
まあね、
なんかちょっともうちょっとカットするような感じで終わらないかなっていうのと、所長いるじゃないですか、
はい、
あの母親を殺した所長、母親、あの書類をケツに突っ込めみたいなこと言ってたじゃないですか、
うん、
だこれをやってくれよっていう感じの復讐と、あと、最後、黒幕がいるじゃないですか。
でまあ、なんか政治家みたいな、なんか教祖みたいなやつね。
教祖みたいなやつ。あれがなんか自分はこのサンダル、選ばれてこのサンダルでどうのこうのみたいなこと言ったじゃないですか。
うん。
あれを取りこ、あの、壊してなんか刺すんじゃなくて、あれで踏み潰せよと思いながら、なんか。
なんかハイヒールみたいのでやたらぶったたいてなかったっけ、それはあの女の主人だっけ。
いや、ハイヒールみたいなので一回叩いてましたけれど、なんかもうそれで踏んじゃえよって、あのザ・ドライバーみたいにそれで踏み潰して頭蓋骨出すぐらいやれよっていうくらいスタッとさせてくれないかなと思って。
ほう。
ちょっとなんか振りはあったのにオチがなかったような感じの復讐劇だったんで。
ええ。
ちょっとそこだけは不満ですね、なんか。
なるほど。
いや、でも、他、あの街の感覚とかがすごい良くて、
うん、
そういうのが見れ、そういうところを見れたのはいいんですけれど。
インドだからね。
いやものすごいですね、なんかあの、あの、金があるところと金のないところの差っていうか、
うん、
ちょっと走ればこんな世界なんだっていうのとか。
やたらとあの、雑魚寝だったしね。
そうです。しかも、結構道路から近くて、そのハイスピード出してるあの、トゥクトゥクみたいな風が来てるぞっていうのとか見せたりとか。
うん。
これ、2024年っていう設定なのかなっていう感じで。だとすると、今もこうなんだっていうのが、なんかハッとさせられるっていうか。
まあ、外国のことは映画でしかわからないもんね。
そうですね。
まあ、ネットとかで頑張って、いろいろ漁ればわかるだろうけど。 なんかさ、最近ね、中国はこんなに進んでるんだみたいな、テレビでは報道されないけど、こんなにすごいぞみたいな、ツイッターで流れてきたのが、中国の車の自動運転がこんなに許可されて、もう、ナイト2000みたいに、寝てても大丈夫みたいな。
ああ。
そんで、車にの前にさ、人が飛び出ても、自動運転でババって回避しちゃうみたいな。そういうのを見せられてさ、って思ってさ、でも、実際映画でそんな自動運転、中国映画で見たことないじゃん。
そうですね。
どっちが本当かわかんないよね。
俺、その逆の YouTube みたいなすっごい見ましたけどね、この雨で。まあ
そう、中国でえらいひどい交通事故が起こってるもやたら見るんだよね。
あと、新車買ったらもうこんな状態でしたみたいなとこが、
うん。
出られてて、なんか、なんか反対にそういうのを見せられるのもあるんで、
それ
が本当だろうとは思うんですけれど。
まあなんか全部疑ってかかんないといけないみたいな。
ですね。本当に中国経済は今終わってるんだろうかとかも思いますしね。したら。
わかんないね。
だって、本当に終わってるんだとしたら、日本にもかなり来ますよね。
まあ、日本はよりはるかに進んで未来社会が到来してるんだみたいな。本当かな？
いや、どうでしょう。いや、なんか変なことはやりそうな気はしますけれど。
ねえ。
なんか、
行ってみないと分かんないね。
なんか、何年か前に行った人は、なんか、アジアの未来はやっぱり中国系なん、中国なんだっていう話してた人はいましたけれど。
はあ。まあ、中国よりもインドがそのうちすごくなるみたいな。なぜかというと人口がもっとすごいからみたいな。そんなこと言うのも言うけどね、この映画、モンキーマン見た限りでは、まだまだ厳しい。
そんな気がしますね。なんか
はい。
いや、なんかいろいろアクションだけじゃなくて、いろいろ考える映画だったんで、
はい、
総合的なエンタメとしては相当良かったと思います。
いや、でもね、本当にね、ガンアクションがあんまなくて、格闘で、格闘技をとにかく、格闘アクションを、見せて、すごいのをやってやろうっていう気合に満ち溢れてて、素晴らしかったですよ。
ロケット花火とかを工夫して、そういうのも攻撃に含めるとか。
そうだね。
いわいわい精神もすごい好きですし。バランスとしては、多分なんか、ジョン・ウィックの最後のやつ見せられたよりは満足してますよ、なんか。あれもあれですごいんですけれど。やっぱバランス的にはこれぐらいのバランスが俺はちょうどいいのかもしれないっていう。
まあ、ジョン・ウィックはね、殺し屋ばっか出てきて、ちょっと現実離れしすぎてて、俺にはもうお腹いっぱい。
いや、いいバランスのアクション映画だと思います。
モンキーマンの方が良かったよ。
うん。
あ、一作目はね、ジョン・ウィックの一作目は大好きなんだけど。
そうですね、ちょっと、それはちょっと彷彿とさせますね。バランス的に。はい、一応、ジョン・ウィックの制作チームだったらせいなのかなっていうのが一つあって、
うん、
VIP ルームのところに、青い丸があったんですけれど、
はい、
なんか受付のところに、あれ、ジョン・ウィックの一作目のなんかバーに入るシーンで、あれ、赤い丸で同じようなシーンありませんでしたっけ？
そんなの全く、どっちの丸も覚えてない。
なんか見たときにちょっとそれ彷彿したんで。まあ、何かしらのそういう遊びなのかなと思いながら、そこは見ました。
まあ、そんな、まあね、そうやって、元ネタ探しみたいなのは、あんま、好きじゃないんだけど、どうしても気になるのが、モンキーマがさ、その警察署長を追い込むときに、行った、エレベーターで上がってったところが、燃えよドラゴンだなっていう。
ああ。鏡が。
そう。あそこまで鏡じゃないんだけど、なんか演出とか、やってんなっていうのがね、やっぱどうも感じちゃうよね。
本当になんか、あの鏡に比べたら全然安っぽく。
うん、ちょっとぶら下がってるぐらいのミラールームなんだけどね。
まあ、 でも、なんか、燃えよドラゴンのミラーシーンよりは、なんか、まあ、ちょっとリアリティがある感じの。
うん、まあ、ミラーシーンっていうか、ミラーがぶら下がって、ミラールームじゃなくて、ミラーがぶら下がってる部屋っていう。
部屋っていう。
そう。う
ん、なんかそれ、でも一応あれ、敵の顔を見せず、一応主人公の顔だけっていうのが、
うん。
うん、なんかちょっと、好感持てるっていうか。
燃えよドラゴンもそんなだったよ。
タンの顔出てきませんでしたっけ？あれ違ったかな？タン
の顔は最後の最後まで出なかったんじゃないかな。
あ、でしたっけ？
うん。
なんかハンの顔のイメージがちょっとあったんで。
ええー。
いや、でも、いや、いいもん見れたっていう。
はい、そうですね。皆さん、ぜひご覧ください。それでは、お聞きいただき、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。はい。
さようなら。
注
文した料理と
あの映画、この映画、味わうの。